出エジプト31章祈りましょう。主よ、ハレルヤハレルヤ。天の御言葉を今日もマナーのように降り注いでください。まだそれをよく祈って消化できるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
主はモーゼに告げて仰せられた。見よ、私はユダ部族のフルの子であるウリの子ベザルエルを名指して召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。
そのウリの子をベザルエルを名指して、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。神様の霊が満たされて幕屋が作られるようになりました。これ神様の霊がその賜物を授けてくださったんですね。4節。
それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。見よ、私はダン部族のアヒサマクの子オホリアブを彼のもとに任命した。私はすべて心に知恵のある者に知恵を授けた。彼らは私があなたに命じたものをことごとく作る。
ダン部族のオホリアブも主が呼んで、それで全て心に知恵のあるものに知恵を授けた。全てこの幕屋に携わっている人たち全てにこの知恵それを授けた、聖霊を授けた。7節。
すなわち会見の天幕、証の箱、その上の贖いの蓋、天幕のあらゆる設備品、机とその付属品、純金の燭台とそのいろいろな器具、香の壇、全焼の生贄の祭壇とそのあらゆる道具、旋盤とその台、式服、すなわち祭司として使える祭司アロンの聖なる装束とその子らの装束、注ぎの油、聖女のための香りの高い香である。彼らはすべて私があなたに命じた通りに作らなければならない。
じゃあ主が命じられた通りに作る、主が命じられた通り、御言葉ですね。この御言葉通りを作るためには聖霊が必要ですね。聖霊が、だから私たちは神様の御言葉なる幕や、ね、祭壇、旋盤、この備えのパン、また金の食材、また香の壇、また死聖所にある契約の箱、贖いの蓋、そこで注がれる地、またそこで私たちいろんな器具につける油、またそこで働く祭司長たちの服、それ全部聖霊によって作るって。だから私たちが神様の御言葉を祈るんですけどね、それが私たちの中で聖霊が作られるんですよ。それであなた方が神の神殿、聖霊の宮だと言われるんですよ。聖霊様が作るからですよ。私たちの中で主が結局 私たちの中で幕屋を作ることです。幕屋は神の国です。イエス・キリストです。だからイエス・キリストの姿が私たちの中で作られるんですよね。御霊によって作られるんです。だから私たちが祈る幕屋を祈る理由はそれですよ。祭壇をよく祈るんでしょ。祭壇、十字架、イエス・キリストの十字架、私の身代わりになってくださった方を祈ってる時、私たちの中で祭壇が刻まれる、建てられる、御霊によって。それで旋盤、旋盤の意味、旋盤があるんです。私たちの中にね、聖堂の鏡でしょそこで自分の罪を見、自分の顔を見て、恵みの水、イエス様の血潮で自分を洗うんです。そして御言葉なるそのイエス・キリスト、備えのパンですね、それを祈るんです。祈って聖霊が私たちに消化するように、御言葉は御霊によって消化するんですよ。日常勝手になるんです。許す。それで私たちも憐れみの心が生じて、憐れみの御座に導かれるんですね。それで人を、許すんです。私たちがもらった日常勝手を流すんです。我らに罪を犯す者、我らが許すごとく、許すごとくということになる。だから幕屋が建てられるのはね、聖霊によって、聖霊様が私たちの中でこの神の住まい、そこを建てて、神様がそこに住んでおられる。会見、私たちは主を御顔を仰ぐ。だから主と共に歩むんですね。そして、服、私たちが、この施政所で人取りなしの祈りをするんですけどね、清いこの被り物をかぶって、主への清さを持って、イエス様の血潮、またアマヌの恵みですね。恵み、全部恵み、恵み、恵み、血潮の恵み、恵み、恵みによって至聖所まで入るんです。私がこう慈善活動したから、私によって、とそのようにもう自分自分自分、これがケオルのものですよね。自分で汗を流す。絶対至聖所まで入れないんです。祭司の服は天布よ。風通しがよく、精霊が感動を与える、それで入るんだよ。それで私たちがこの胸、肩に十二直のあれを全部自分が、もちろん大祭司であるイエス・キリストですけど、イエス様と共に祈るんですよ。教会全体のために。そしてこの十二宝石を握って祈る。またそれがどうなるか、一つ一つ祈りながら、ウリムドゥリムをね、こう出すんですよ。ウリムドゥリムは何か、ね、その主の御心を教えてください。導かれる。ウリムですか、ドゥリムですか。光で完成することがウリムドゥリムですね。聖霊の導き、私たちに志を立てさせることを行わせてくださるんです。全部聖霊様、まだ足に鈴があるんですね。だから規定したすべての道を歩む。間違ったところに行くと これが間違ったところで鈴の音がするんでしょう。チャラチャラチャラチャラ。間違ったところで死んだ牧師もいるんです。そんなことしてはいけないね。だから私たちがいる場所、それを知らせる。チャラチャラチャラ。死なないため、死を。じゃあこのことで12節から、
主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に告げて言え、あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり私とあなた方との間の印、私があなた方を聖別する主であることをあなた方が知るためのものなのである。うん、
じゃあ結局安息ですよ。安息、永遠の安息、天国。だから私たちがこのように、幕屋を建てて心の中で、安息が生じる。主と共に礼拝する安息、この安息よ。14節、
これはあなた方にとって聖なるものであるから、あなた方はこの安息を守らなければならない。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られる。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は主の聖なる全き休みの安息日である。安息の日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。イスラエル人はこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたりこの安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。それは主が6日間に天と地とを作り、7日目に休み憩われたからである。
主が6日間天と地を作られて、それで6日の一番最後に、まあ神様が全てを作った後で一番最後に人間を作られたんです。だから人間の一日は安息ですよ。主と共に安息、主が休まれたんでしょう。人間は生まれてみると主と共にいるんですよ。主が安息してる。だから一緒に安息したんですね。これが安息の秘密なんです。だから自分が自分の汗で毛織る、そのものを着る、それじゃなくて、全部主がなさったんですよね。主がどうして1日から6日まで作られたか、人間のためよ。人間と一緒に安息するため。この目に見える世界、目に見えない世界もあるんですけどね。目に見える世界は結局人間を愛して人間と共に住むため。だから安息の意味は主と共にいることです。だから主がね、住まいが私の中にあると、これは主と共に私たちが心が安息でしょう。安息、だから私たちがこの、ね、聖霊の宮になる、そのことは安息よ。結局安息、エデンという安息、エデンは喜びですね。喜び、主と共に住むということは、 主から愛され、主を愛する、その愛、喜び、平安、それですね。安息です。18、
こうして主はシナイ山でモーセと語り終えられた時、証の板2枚、すなわち神の指で書かれた石の板をモーセに授けられた。
だから主がシナイ山で掲示したものは2つよね。1つは幕屋、1つは2つの板、10回です。この10回はこの私たちが 幕屋に入らないといけない、それを教えることよね。だから天国主と共にいることがこの二つの言い十戒を守る主の戒めを守ることだ。だからこの幕屋の外、主の外は全部十戒を守れないし、守れない、その警告を鳴らすのがこの二つの板です。十三章、ヨハネの福音書十三章、十三章ね、十三章、三章一節から見よう。
さて杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された、
じゃあ弟子たちをこの残ることなく愛された。まあ、愛というものは受けることでした、ね、私たちが神様を先に愛したんではなくて、神様が私たちを愛された。その愛を持って私たちが愛するんですね。愛の方法が分かる。この愛ということは長く深く高く、その愛する広く、キリストの愛です。キリストの、今晩このことをちょっと考えたいと思います。エベソの3章のパウロの手紙、パウロの祈りの部分ですよ。今晩の徹夜を、2節、
夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、
じゃあこの父のもとに行く、十字架つけられることを言ってるんですね。十字架に渡されることはこのイスカレとユダのことです。4節、
夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけではなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません、
じゃあこのことはどうしてイエス様が弟子たちの足を洗ったか、弟子たちがこのイエス様がずっと十字架にかかるということを知らせてるんですね。けど彼らは道端でいつも喧嘩するんですよ。誰が先か、誰が偉いか、その地位の問題ですよ。それで、まあ、ヤコブとヨハネのお母さんまでも、イエス様がこのところで国を 立てたら自分の子供を右と左にしてくださいと、その願いもするしね。まあ弟子たちは腹を立てるんです。こういったことでイエス様は彼らの足を洗ったんですね。その足を洗っていることは、私たちはこのように傲慢、まあ本性がね、そのように罪に傾くものがある。これが私たちです。人間です。天国に行くまでずっと続くんです。この本性はなくならない。私たちはもう救われましたけどね、ジャスティフィケーション、義認とされましたけど、まだ完全じゃないんですよ。変わっていくんです。成長していく。だから私の魂の部分は完全に変わらない。死ぬまである部分まで変わるんです。その変わった部分が私の霊とともに主のところに行くんです。だから私たちは常に許しが必要よ。許されて完全に救われたんだけど、水浴ということはその意味は水浴したけど、手と足を洗う、その許しが必要です。許す、許される、悔い改めが必要でしょう。自分は許されても人許さない、そのことはね、あなたと私は関係がない。主は許しの神様、長く許される方です。深く広く、だから主と関係がないということはもう本当に致命的なことよ。だから私たちをこの地上で塵として生まれるようにして、塵として今生きてるんですけど、結局そのアラノで愛を学んできなさいということよね。私たちの成績は愛です。その身をもって冠を受けるんです。じゃあこのイエス様はこの裏切る人を許したということですね。自分を裏切る、3年間彼を食べさせ教育し、いろんなことを見せたんですけど、また裏切るんです。それ詩篇41編の9節を見ると、これが予言されてるんですね。詩篇の41の9節、
私が信頼し私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた、
私が信頼したと、イエス様が信頼したと、それで私のパンを食べた親しい友だと言われるんですよね。12弟子ですからね。私に背いてかかとを上げた、この背いたんですね、かかとを上げた。じゃあ注意です。
イエスはご自分を裏切る者を知っておられた、それで皆が清いのではないと言われたのである、
だからみんな水浴したということは、イエスを救い主として受け入れたんですよね。だから主よと言ったんです。私たちは主イエスキリストを告白するんです、自分の主がイエス様だということね。しかしこのイスカレとユダはまだイエスを主だと言ってないんですよ。まだ政治家ですからね、政治理念で動いてる熱心といいんです。主が待ってるんですよ、彼を。だから彼は変わらない。それでイエス様を呼ぶときにいつも先生と呼んだ。先生、主だと呼んでない。だからこの裏切るということ、かかと あげる人、主が信頼したと、ね、けどみんなが清いんじゃない。私たちが御霊と水、御言葉によってね、イエスを主として受け入れ告白する、主イエスキリストです。しかし彼はイエスを主として受け入れてなかったんです。ただ先生、まあこの先生を利用すると自分の政治目標が達成する、そのように思ったんですね。ローマから通し、そのような投資家ですよね。投資する人。12節、
イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。
じゃあこの祭壇で私たちは自分の全部すべての罪を生贄の上に手を置いて、告白して、それで生贄が代わりに祭壇で火で焼かれるんですよ、放られて。だからその祭壇とこの旋盤の間の距離があるんですね。そこ下が全部砂ですよ、砂。今フローリングするこの建物じゃない。ただ砂の上にバンと立ってってるんです。だから自分が許された、もう完全にキリストと共に十字架につけられたんですけど、自分の足にはね、ゴミが砂がつけてくる。まあ、もちろん聖所も砂だらけですよ、死聖所まで。けどそこで、このパン触るために手足を洗うんです。パンは御言葉でしょ。だからこの意味があるんですよね。私たちは運命的に、足が汚くなる。まあ彼らはセンダルを着て、まあ砂漠のような中東で生活をしてって、これは私たち人生と同じで、私たちが願っても願わなくてもこの足は汚くなる。これが私たちよ、この世を去るまでずっとそうなんだよ。だから自分が許しが必要ですし、人が許しが必要ですよ、自分の周りの人が。だからイエス様が私を許したように、イエス様が私を愛したように愛し合うと、ね、これが許しよ、許し。模範とそのように言われますね、中古節。
私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。まことにまことにあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。
じゃあこれを行うと、足を洗ってあげる、汚い汚い、その足ですね。だからしもべの中で一番下の人がお客の足を洗ったんです。そのように人を許すということは 減り下らないとできないのよね。自分が許されることは当たり前けど、人を許すことは難しい。だからイエス様がこのイスカリオとユダも許してたんですよ。まだ十字架の子と二人も許して、結局許しを受け入れるか受け入れないかよね。イスカリオとユダがずっと自分がしようとすることを変えないんです。ちょっと続けて読んでみましょう。
私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。
この詩篇49編の9節が成就すると、自分の責任ですよね。自分の責任、私たちにはこの自由意志、選択意志があるから。19節、
私はそのことが起こる前に今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に私がその人であることをあなた方が信じるためです。まことにまことにあなた方に告げます、私の使わすものを受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。
イエス様を受け入れる者は神様を受け入れるという、父を受け入れる。じゃあ21節、
イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ証しして言われた。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。
じゃあ親しい友だったと詩篇の時ところに書いてあるね。私たちが、この世の中にも友を作るんですけどね、目的は一つよ。彼もイエス・キリストによって救われること。この弟子たちを選んで、弟子たちの中で、あなた方は私を誰だと思うか、ペテロが素晴らしい告白をするんですね。あなたは神の子キリストです。うわーすごい。いやあなたにこれを知らせたのが天の父だと、聖霊だと。22、
弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。
このようにイスカリオとユダだと知らないように、こうされたんですね。そして、このイスカリオとユダが悔い改めるチャンスを与えたんです。しかし、パンを与えるそのもの、その27節、
彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。
じゃあイエス様に行くかサタンに行くか、このこう緊張関係ですよね。しかし悔い改めるように、あなたでしょう、だから悔い改めなさいと言った、そのシグナルをね持って、もう完全に彼は、私はこのイエスを売る決めたんですよ。サタンが入ったんです。サタンが支配したんです、心。30節、
ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出ていった。すでに夜であった。
この夜と34節、
あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
じゃあこれがイエス様のメッセージです。私があなた方を許したように、愛したように。35節、
もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。
これがイエス様の弟子の印だということね。36、
シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今はついてくることができません。しかし後にはついてきます。
じゃあ後にはついてくる。じゃあ祈りましょう。後にはついてくる。聖霊を受けた人々が全部イエス様のようについていくんです。ヨハネだけ残してね。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ。